こんにちは。留学アドバイザーハリファックサポートセンターの水谷です。今日はカナダ留学やワーキングホリデーを決断した皆さんが最初に決める大切なことについてお話ししたいと思います。それはズバリどの町へ行くか、カナダのどの都市で語学留学やワーホリをするのかということです。カナダで有名な場所といえばバンクーバーとトロントですね。おそらく日本人留学生ワーホリの8割か9割の方はこのどちらかの都市に行くのではないでしょうか。日本でいうと東京と大阪のような感じかもしれませんね。皆さんの周りのお友達や同級生、親戚やお知り合いの中にもバンクーバーやトロントへ行かれていた方も多いかもしれませんね。私もバンクーバーに住んだことがありますし、トロントにも何度か行ったことがあります。とても楽しくてすごくいい場所だと思います。私も大好きな場所です。ただこれから大きなお金と時間とエネルギーを投資してカナダへ留学やワーキングホリデーをするって考えた時に、本当にバンクーバーやトロントがあなたにふさわしい街なのかっていうのを考えるきっかけにしてもらえると嬉しいです。有名だから、知名度が高いから、便利だから、みんなが言ってるからという理由で決めてしまう前に、少しだけ視野を広げるというか、他にもいろんな選択肢があるんだよっていうのを知っていただけると嬉しいです。そうすることによってカナダ現地に着いてから、あれ、なんかこんなはずじゃなかった、私がイメージしていたカナダ留学はなんかちょっと違うな、こんなはずじゃなかったっていうことにもならないと思いますのでね。今日お伝えしたいのは、一言で言うとカナダにも本当にいろんな街があります。大都市からまず中規模小規模の都市、そして都市というには小さすぎる町などたくさんあります。実はそのほとんどの場所に語学学校があって英語を学ぶことができます。カナダの中には旅行や観光で行くには最高の場所、スキーやスノボを楽しむには最高の町、ビジネスを学ぶには最高の町、観光業やツーリズムという分野について学ぶには最高の場所、カナダで働くためには仕事がちゃんとたくさんある場所、そして英語をしっかり学ぶために日本語を使わずに英語漬けでカナダの文化に触れられる場所など、いろんな場所があります。日本だって東京と大阪だけじゃないですよね。もちろん沖縄から九州、四国、関西、中部、当センターのオフィスのある名古屋、静岡、そして東北、まあ関東エリアもそうですし、日本海側の三陸地方、そして北海道、いろんな場所があります。カナダ留学でもどの場所を選ぶかによって体験できるカナダだったり出会う人ってすごい違うと思うんですよね。その中であなたの目的と好みに合った場所、カナダに第二のふるさと、まあ、ホームタウンって呼べるような場所をぜひ見つけてほしいなと思います。そしてここが僕はすごいおすすめですごい大事だなと思うんですけど、その街を決めるプロセスをぜひ楽しんでほしいなと思うんです。留学の準備っていうのは決してめんどくさいことではなくて、留学を決断した人しかできないんですよね。めんどくさいことは僕らみたいなエージェントっていうのを上手に使っていただければいいんです。留学の準備で人に任せられるところと任せられないところがあるんです。学校への手続きだったりビザとかそういう細かいことっていうのは僕らみたいなエージェントを利用して終わらせる。でもエージェントではできないこともあります。あなたの語学留学ワーキングホリデーはあなたが決めなきゃいけないところもあるんです。どうしてかっていうと、あなたが幸せになるためのワーホリだったり語学留学であるからなんですね。留学の準備っていうのは留学を決断した人しかできないんですよね。あなたはそれができる人なんです。じゃあそれを楽しんでほしい。その中でやりたいことをたくさん持つことはいいことです。予算だったり時間だったりっていう制約が頭の中をよぎると、なかなか思い切ってあれやりたいこれやりたいって言えないかもしれないですけど、遠慮なくやりたいことを集めましょう。それをなんとか実現できるように、まあ、学校が提供する割引なんかを上手に利用して実現させるのが留学プランです。ひょっとしたら学校に通っている間に行きたいなと思ってた場所にこうアクティビティで連れてってもらえるかもしれないですよね。自分の目的と好みに合わせて自分らしいカナダ留学になるようにプランしてほしいなと思います。まあ、ここで誤解のないようにお伝えしたいんですけど、バンクーバーやトロントが悪いっていうことじゃないんですね。これだけはしっかりお伝えしたいんですけど、バンクーバーやトロントには私がしたいことがあるから行くっていうプランになっているといいと思います。バンクーバーもトロントも自分で選んだ街、 私はこれがやりたいからバンクーバー行く、トロント行くっていうふうにしっかり決めていくと、まあ、そこにいられること自体、まあ、感謝というか愛着も湧くと思いますし、そこにいられる、まあ、限られた時間を大切に使おうって思えるんじゃないかなと思います。先月のですね、東京留学相談会でお会いした方にも実は同じ話をしました。実際に会って話したんですけども、このお話をしました。そしてカナダにどんな街があるのかを発見することを楽しんでください。カナダに行ったことがある友達や知り合いがいたら、いろいろと話を聞いて、おすすめの場所だったり、こうインタビューして聞いてみましょうという話をしたんですけども、その方はもうその言葉通り、もうカナダのいろんな場所に興味を持って、それぞれの都市や町の観光局のホームページの動画を見たり、インターネットで情報を収集したりして、もう行きたいところがたくさん出てきて、どんどんどんどん夢やプランが広がっていってます。その方は社会人の方で、語学留学プラスワーホリを予定しているんですけども、その方のプランっていうのは、まずは東海岸の日本人が少ないハリファックスで2ヶ月間英語漬けの環境で英語の学び、英語を話すっていうことになれる、もう怖さを取るだったりとか、英語をマスターするっていうのには2ヶ月では足らないかもしれないですけども、英語でコミュニケーションを取れる、その、まあ、基礎になるようなこうハートを持つというか、その度胸を、まあ、持つっていう意味でも、英語だけの環境に飛び込んでみるっていう意味で、ハリファックス、最初にハリファックスを持ってこられました。そしてハリファックスでの2ヶ月の語学留学を終えた後は、そこから鉄道に乗って、 VIA 鉄道っていうのに乗ってケベックシティを旅して、それからモントリオールへ行って、カナダのフランス語圏を体験する、それからさらにバスや鉄道を乗り継いでカナダの首都オタワへ行き、そこで2ヶ月間語学学校に通われます。そして2ヶ月後またバスでトロントへ行き、そこでもう2ヶ月間語学学校に通いながら、トロントの街に慣れる。で、この慣れるっていう表現を使ってらっしゃるのは、その先があるんですね。その後はナイアガラの滝を見に行くついでに、アメリカの国境を越えて、そしてカナダに戻ってくる際にワーキングホリデービザに切り替えてトロントに戻っていく。で、そこから1年間のワーホリをスタートさせるんですね。で、やっぱり英語を学んで旅行して、それからワーホリに入っていくっていうのがその方のプランで、やっぱりある程度英語できるようになってから1年間フルでワーホリをしたいっていう思いもあったので、でワーホリを1回して落ち着いたら働くっていう日常があると思うので、それをするためにも最初に語学英語の勉強をしながら旅行っていうのをしてしまいたいっていうのがあります。これで6ヶ月間の語学留学のプランになるんですけども、これはカナダで有名なメイプル街道っていうルートですね。もちろん季節的なことも考慮していて、旅行をするには最適な時期を夏に、まあ天気のいい時に合わせるようにしています。で、ここでポイントなのは、実はハリファックス、オタワ、トロントで通う学校は同じ学校なんです。同じ学校の違う校舎です。6ヶ月申し込むことによって、実は旅費が出るくらいの割引があるんです。同じ学校なので、入学金やテキストを新しく払う必要もないっていうのもありますね。この辺を上手に使っていきます。この方は旅行が大好きっていう20代中盤の女性で、もちろん英語も勉強したいけども、いろんな人と出会ってコミュニケーションを取る中で英語を学んでいきたい、そしてカナダのいろんなところを見てみたいというのも目的の一つなので、このプランはとても気に入っているとおっしゃってます。私は、まあ、日本の名古屋にいるんですけど、こうやって留学生の方たちといろんなことを提案させてもらって一緒にプランを考えていくんですけども、こう一緒に考えたプランを実際に留学生の方がカナダで実現されて、その様子をね Facebook とかにアップしてくれるのを見るっていうのはすごく私も楽しいし、やっぱり嬉しいですね。で、今日私がお伝えしたかったのは、高校留学や大学留学っていうのはどこの学校に行くのっていうのが先に来てしまうので、滞在先を選べないことがあります。でも語学留学やワーキングホリデーっていうのは比較的自由度が高いです。それも上手に活かしてプランを立ててほしいなと思います。カナダ留学やワーホリをしようと心に決めて、まあ、大手のエージェントさんのオフィスとかに行くと、バンクーバーを勧められた、トロントを勧められたから、そのままバンクーバー、トロントに行ったっていう方も多いです。でもこのラジオを聞いてくれているあなたは、ぜひ一度立ち止まって、カナダの滞在先を決めることも楽しめるというのも、今のあなたにしかできない特権だっていうふうに 気づいてほしいなと、もらえると嬉しいですね。そこから最高の留学プランニングが始まっていきます。今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。最後にお知らせがあります。先ほどもちょっと紹介したんですけども、ハリファックス、オタワ、トロントに校舎のある語学学校で、CLLC っていう学校があるんですけども、この CLLC が2016年11月にですね、ハリファックス校とトロント校に新しい校舎になりました。もともと校舎あったんですけども、それが新しい校舎に移動しました。それをお祝いして、学校側と当センターが協力して特別キャンペーンを開催しようよっていうことになりました。当センターと CLLC はもう10年来の中で、オーナーともすごく仲良くさせてもらってるんですけども、なのでいろいろ融通を聞いてくれるっていうのもあるんですけども、いろんなプロモーションを毎年企画してくれる学校なんですけども、今回はちょっと私と話していて出てきたアイデアなんですけど、留学生の方の英語学習に役立つものをプレゼントしようっていう企画なんですね。でどうしてかっていうと、私が留学生の方たちとカウンセリングをする中で、意外とパソコンをお持ちじゃない方やタブレットってあった方がいいですかっていう質問をよくいただくんですね。スマートフォンである程度できてしまうからかもしれませんが、やっぱりパソコンとか iPad っていうのはあった方が絶対にいいです。これ勉強に使えますし、学校によっては書類や教材まで全て iPad っていうところもあります。パソコンがあれば、調べ事はもちろんそうですし、こうプレゼンテーション用のものを作ったり、メールもやっぱり書きやすいですし、そのライティングで作文とか書いたりするときにね、やっぱりパソコンじゃないとできなかったり、やりにくかったりするので、そういう意味もあって、パソコンっていうのあると便利なんじゃないかなって思います。今回のプロモーションは、申し込みいただく週に合わせてノートパソコンや iPod などを iPad などをプレゼントします。例えば24週間申し込んでいただいて、4週間をハリファックスで、10週間をオタワで、残りの10週間をトロントでっていうのも OK です。24週間もちろん全部ハリファックスでもいいですし、トロントでも大丈夫です。申し込みの週に合わせてゲットできるアイテムの一覧がありますので、当センターの専用サイトへアクセスしてみてください。ポッドキャストや YouTube で聞いていただいている方には、説明文の中にリンクを貼っておきますので、一度見ていただいて上手に活用していただけたらなと思います。もちろんね、このプロモだけで選ばないでくださいね。プロモだけで選ぶんじゃなくて、もちろん他にも学校を選ぶ要素っていうのはあります。なので一緒に決められたらなっていうふうには思います。あなたの今回の留学に対する思いだったりとか、どんな勉強がしたいのかっていうのもすごく大事です。このプロモだけで決めるわけではないんですけども、もしこの CLLC があなたの英語学習にとってプラスな学校で、行きたい場所に校舎があるっていうことであれば、上手に活用していただきたいなと思います。この留学ラジオでは水谷への質問も受け付けております。このラジオで取り扱ってほしい留学やワーキングホリデーに対するトピック、悩みや相談事があれば、お気軽にメールしてください。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。カナダ留学やワーキングホリデーに真剣なあなたに、何か一つでもお役に立っていると嬉しいです。それではまた次回。ハリファックサポートセンターの水谷でした。